テストの裏に夢を書いて作った紙飛行機を投げたら、そのままゴミ箱に入ってしまいました。右からあっちするー。
わー。ジューク？
ジュークです。ジュークの裏話です。はい。
裏話。
制作段階での裏話です。
久しぶりに元ネタが分かったわ。嬉しい。
さすがに分かってました、うん、これは。世代の。
いい曲だよね。
いい曲だね。
うん。
なんかお姉ちゃんが当時ジューク聴いてて、知ったね。
なんだったかな。ジュークのね、そのアルバムに入ってるタンポポっていう曲が好きだった。
渋い。ちゃんとアルバム聴いてるの渋いね。
うん。中学生ぐらいだな、でも。
うん。
11とか？
歌ってる時に前後に揺れてることしか覚えてない。
ああ、顔知らないわ、僕、19。iPod 上のビジネスライクな関係だったわ。
ああ。ビジネスライクだ。寂しい。歌う時こうね、こうやって前後にね、大きく。揺れて歌ってる。
ジュークね。いい右チエピソードですね。
ありがとうございます。
最近で言うと、夏休みの旅行に行きました。
お、どちらへ行ったんですか？
函館、青森に行ってまいりましたよ。
涼しそうじゃないですか？
激アツ。
激アツ？激アツな。地球温暖化感じた。
函館はね、涼しかった。けど、青森はもう東京ぐらいだったね。35度とか。
そんな？
うん。
朝晩が涼しいんじゃないですか？
そうだね。朝晩とか日陰とかはなんとなく、東京より涼しい感じしたけど、気温自体は暑かったね。
青森も、海寄りの青森？
海寄りの青森。
ああ、そう。海より暑くない説を今提唱したかったけど。
いやー、暑かったね。まあ、その日が特別だったかもしれないけど。
うん。
あ、すいません。ちょっと暑いということで、飲酒会でお願いします。
どういうことですか？
暑いということは、強引なビールを飲まないと。
いけないってことですか？今暑いわけじゃないからね。
確かに。冷房の効いた部屋にいます。
夜な夜なエルだ。
今日も夜な夜なエルです。まあ、夜な夜な撮ってますからね。いや、そんでね、まあ、いろいろあったんだけど、旅行で。
それはいろいろあるでしょうよ。
うん、やっぱりね、この、ラジオで話す話ってなると難しいね。結構それを考えてたんだけど、やっぱり芸人の人とかすごいなって思った。なんか。
いや、まあそうだよね。
絶対この話は、うまくやれば面白い話になるし、僕的にはもう面白いんだけど、ルーム長や、まあ、その場にいない人とか、まあ、僕を知らない人が聞いたときにどう面白くなるのかって結構難しくって、どう肉付けしたらいいのかとか、どこを削ぎ落としたらいいのかっていうのが分からなくて。
難しいよね。
たとこはね、まあ、旅程を簡単に共有しますと、はい、函館に飛行機で飛び、で、翌朝、朝一で5時に起きて、イカのお刺身を食べ、7時過ぎぐらいのフェリーに乗りまして、津軽海峡を渡すフェリーをね、に乗って、
石川さゆり、
そうそうそう、津軽海峡夏景色を見て、で、
味気なさそう。
綺麗な空でしたよ。で、青森港まで着いて、その日に海水浴をし、その足で酸ヶ湯温泉っていう有名な温泉に行って、
酸性の酸に。
そうそうそうそうそう。
毛に。
毛に。 言うね。
すがゆ。
すかゆっていうのかな。
すかゆ。
うん。
あれ毎回読み方忘れるんだよな。
ああ、すかゆ。
ああ、そう、こうやって読むんだって思って、次見た時には、あ、なんだっけな、三じゃねえんだよな、みたいな。
そう、すかゆ温泉に行って、うん、次の日、青函トンネル記念館に行きまして、で、帰ってきて、ね、ルーム長の誕生日をお祝いすると。
うん、ありがとうございます、どうも。
そういった日程でした。
ありがとうございました。ありがとうございました。忙しい、なんか、すいません。祝っていただき。
そんでね、まあ、エピソードとしてはなんだけど、やっぱ一個はね、酸ヶ湯温泉の話をしたくて、
うん。はいはいはい。いい湯だった。
いい湯だったね。すごいね、もう、あの、駐車場で降りた瞬間からもう、ムッとする硫黄の臭気が。うん。
ありがたいね。
そうそう。で、宿もね、すごい素敵で、
うん、
千と千尋感があるというか。
湯屋ってこと？
そうそうそう。なんかこうね、もう、木の日本家屋みたいな感じなんだけど、
うん、
それがなんかどんどん多分増築されてんのよ。
ああ。
だからもう複雑な廊下とかが。
違法建築じゃない？大丈夫？
違法の可能性もある。
全然違う話だけどさ、どっかにさ、
うん。うん、
長崎だっけ、どっかになんか素人の人が作った違法建築のマンションがあるよね。
知らない。全然違う話だったし、全然知らない話だった。で、だからもう典型的な湯治するための宿みたいな感じで、
うん、
でもなんかすごい趣があるというか、
ま
あ、悪く言えばボロい感じなんだけど、
うん、
でそんで酸ヶ湯のまあ有名なところが、千人風呂っていう、巨大なお風呂がありまして、
うん、
本当に千人、千人は無理かもしれないけど、まあ数百人は頑張れば入れるだろうなぐらいの巨大なお風呂があるのね。
ほうほうほう。
で、そこが混浴なんだよ。
あら。あららら。
まあ当然、ね、それ目当てで。
あらあらあらあらあらあら。
行ったという説もありやなしやなんですけど、
あらあらあらあらあら、
その混浴風呂にも入ってきたんですよ。
あら
あら、私。
あらあらあらあらあらあら。
そんでね、
あら、
基本的に24時間空いてるんだけど、
あら、
語彙がなくなっちゃってるから。24時間空いてんだけど、2時間だけ朝と夜に女性専用の時間帯があって、
さすがに、
まあ、それが用意されてると、うん、まあ大体女性はその、これ入っちゃうのかな、みたいな。
まあそうでしょうね。
ふうに思ってたんですが。
が
よ。
が
僕が行った時にですね、
うん、
まあ、入って、
うん、
最初は、誰もいなかったの。男性しか。
うん、うん、うん。
まあそんなもんだよな、と思って。
うん。
で、まあでもなんとなくね、こう、お風呂の中を、に仕切りがあるのね。
はい、仕切り、うん。
うん。男性側と女性側の更衣室は別で、
うん。
で、中でこう、合流するんだけど、その前にもお風呂の中にも仕切りがあって、
は
いはい、女性側はまあこう、意を消して、仕切りから出ると、そのお風呂に合流できるみたいな仕組みになってんのよ。
うん。
だから、なんていうのかな。で、あと、ちょっと仕切りに囲まれたお湯の部分も微妙にあったりして、
は
あ、まあ、説明が難しいんだけど、まあ、お風呂の真ん中に仕切りが半分あると思ってもらえばよくて、
ああ
木の板でできた。
ああ
でも、お湯の大部分は仕切りよりも男側にあるわけね。
はあ、
だから、その仕切りからひょこっと出てこないと、女の人もお風呂には基本的には入れないみたいな構造にな
ってる。なるほど。はいはい。じゃあ、銭湯の男湯と女湯で行き来できるみたいなこと？
そう。で、男湯の方にしかお湯はありませんみたいな。
はいはいはい、はい。なるほど、う
ん。みたいな感じなんね。
はい。
で、その、まあ入ってさ、 あ、こういう構造なんだ、みたいな。
うん。
で、まあ一応チラッと見た女性はいないなと思って。
だね。
うん。まあ残念ながらいなくて。いや、そういうのダメだからね。なんか、その、書いてあるから、まず、その、混浴マナーが。男の人は女の人を、じろじろ見ない、みたいな。女の人も男の人をじろじろ見ない、見せない、みたいな。混浴の風情を守るための三箇条。
風情風情って何よ
混浴の風情があるらしいです、どうやら。
混浴の風情って、それは、だってもう、それはあれでしょ。風情。
ね、それはなんかちょっとエッチな目で見るのもさ、風情なのかなって僕は思うけど、そうではないらしい。ただ、同じお湯に入るっていうのが風情という立場に立っておられる。
風情、ああ、
混浴の風情を守る会みたいなのもあったりしてね。
風情とはという。
まあ、風情とはなんですけど、まあ、それはいいとして。一応、ちょっとまあ、一応あたりを見回すじゃない。
はい。
で、仕切りがどういう、な仕切りの中身が見えないから、どこでこう、女の人の方はどうなってんのかなと思って、仕切りの方を見てたわけ。
うん。
仕切りに。仕切り直しまして、で、まあ、見てたのよ。
はい。
で、そしたらね、なんかまあ、動く影があるわけよ。その、女性側の仕切り、まあ、下とかも空いたり、下も上も空いてるから、なんとなく雰囲気を感じたのね。あ、いるんだと思って。
来たね、来たね。
そうそう。あんまり、こう、じゃあそっちじろじろ見てても悪いかなと思って、普通にまあ、真正面を向いてね、ただ老いを楽しんでいたんだよ。
はいはい。
そしたらさ、なんか、視線を感じて、
逆に？
逆に。
うん、
で、まあ、なんだと思って、ちょっと見たら、
うん、
こう、その仕切りの上から、女性がこう、こうやってこう、腹の下を伸ばしてね、こう、多分背伸びしてんだけど、
覗きスタイルでね。
こうやって、こっちを見ていて、まあ、その人を擁護すると、もうおそらく、どういう風になってんのかがわかんないから、
はいはいはい。
入ったものかどうかを確かめるために見たかったんだと思うんだけど、
うん、
もうずっとこうやって見てるから、それはありなんっていう。
じろじろ見てるうちに入るの、うん、みたいな、そういうこと？
そっち方面、でも逆に仕切りの上から男性がそっちに覗いてたら本当にことじゃん。
そうだね。
うん。そっちはいいんだって思いました。
男女不平等の訴えてる？
そう。こっちにも覗かせろっていう。う
ん、それさ、水着とかつけてないわけ？もう。
あ、なんかね。
ポンポンポンポンなの？
そういう水着っぽい湯みセットみたいな。なんかな。ジンベイみたいな。
はいはいはいはい。
感じのは1000円ぐらいで売ってんだけど、
あ、有料なんだね。
男性は誰もつけてないし、
うん。
結局その時その人は入ってこなくて、
うん。
その夜入った回は誰もいなかったんだけど、朝、次の日の朝入ったら普通に女性もいたんだけど、う
ん、誰も。そっちの話をしろよ！
いや、ミセットはつけてなかった。いや、もう、
そっちの話
は完全に混浴の風情を理解した人になってたから。
理解すんなよ。それ、何歳ぐらいの方だったんですか？
あー、でもね、40ぐらいかな。まあ、おばあちゃんって感じ。
まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ、ま
あ。あ、すごい薄暗いのよ。なんか湯気をもうもうしてるし。
あら。あら。
本当にじろじろ見ないとあんまりわかんない。
あら。
まあ、
やや
じろ。煙、お色気編ということで。最近確かに下ネタ話してなかったな。
いや別に話さなきゃいけないことはないよ。
やばいやばい。
やばくないんだから。すごいな。いいのか悪いのかわかんないけど。でもいい。混浴に入るっていう体験、実績を解除したの。
うん。でも東北はね、結構混浴あってね、実は。
ああ、そうなんだ。
うん。僕はよく仙台に行ってた時、一人で旅してた時は。
うん。
温浴のお風呂とかも入ってたけど、まあ基本いないね。
まあそうだよね、
うん。いません。
女性でさ、入ろうという思う人いるのかな。
まあね、どうなんだろうね。
怖いよな、多分な。
怖いと思う。それは逆の果てにはさ、こう、風情がとかって言い始めちゃうと、本当に怖いよね、うん、なんか、
ね。怖いよね。本当に旅行先で頭バグってないといけなさそう。
確かにね。まあ、こっちはあれですから。ドイツで全裸サウナ体験済みですから。
あ、確かに。混浴のプロの方ですか。
混浴のプロです。まあそこでもう一生分のおっぱい見ちゃったから、もうそんなね。
なんだよ、一生分のおっぱいって。
ねむちゃんまだ見切ってないでしょ、一生分のおっぱい。
見てない。でもそんな、いくらだって見ていいんだから。
でもここ、あるのよ、その。
一生分なんて、そんな。
カップラーメン1年分みたいな、その、巨大なことの単位として一生分っていうのがあるわけ。
無限に見たっていいんだから。
うん。
おっぱいなんて。
まあね。というのが、まあ面白ポイントだったかな。
一生分のおっぱいを見たっていうのが面白ポイント？
それはもう見てるから。ああ今後はそのおっぱいはアディショナルおっぱいというか。
アディショナルおもろ。アディショナルおっぱい。
ダメだよ、これ。健全マークついてんだから、この、
健全だろ。中学生男子の健全な話だろ。
最近なんかあるかな。セモネタの方で探し始めちゃったけど、あとね、面白かったのが、青函トンネル記念館がやっぱ面白くてね。
うん、なんか渋いよね。
そう。
青函トンネル記念館って。
すごい寂れてたけど。
寂れてるんかい。
うん。青函トンネルって、まあ、やや最近、新幹線が通ったじゃない？
はいはいはい。
新青森、新函館北斗間。
うん。
で、その、青函トンネル記念館の記載上、新幹線は全く触れられていない。あまりに古すぎて。
アップデートされてない。
アップデートされていない。新幹線も通れるようにと運輸大臣が指示したっていう一文のみあった。当時からは通れるように作りはしたらしいけどね。
うん、今、新幹線が通ってるのは、アディショナルトンネルってこと？
アディショナルトンネル。そんでね、なんかこう、いろいろね、そのトンネルを掘るときの掘り方みたいなのとかも解説があって。
ええ、はあ、
なんかまず、海底トンネルだと、
うん。
最初に地質調査みたいなのは、まあ、もちろん海の上からとかもするわけだけども、
うん。
それが正確かどうかもわかんないし、どのぐらい水が出てくるかとかもわかんないから、
うん。
横向きにボーリングをするんだって。
横向き？うん。陸地、わかったわかったわかった。陸地、陸から、まず、縦に掘って、
うん。
その後、横に進んで、行きますと。いうことですね。
そう。はい。横に進むときに、まず最初に地質調査をするための、ちっちゃいトンネルを掘ると。
うん。
で、2番目に、作業用の坑道を掘るんだって。なんかその機械を運び入れたり、
はいはいはい、はい。
土砂とかを運び出したりとかするような行動を取って、うんうん、最後に、ポンちゃんの電車とかが通る、でかい穴を掘ると。
へ、
う、ぇ、ん、いう感じでやるらしいんだけどさ。
うん。
で、その、青函トンネル記念館の中から、ケーブルカーが出てて、
うん。
下に降りれるんだけど、その作業用の行動に降りれるのね。
へ、う、ぇ、ん、
当時使ってたやつ。
そのままの。
そうそうそうそう。
うん。
で、そこに降りれてさ。まあ、本堂は見えないんだけど、新幹線は通ってるとこはね。
うんうん。
だけど、そこに行くとまあ、いろいろこう、トンネルだからさ。すごい、ひんやりしてて。
うんうん。
で、海の下だから、海水が染み出してんだけど。
はい。
その流れてる水ペロって舐めてみたら、しょっぱくてさ。本当に。
お腹壊すよ。
まあ、ちょっとペロだから、ペロ、これは海水って言って。 すごいね、面白かったね。
すごい、染み出してくんだね。
そう、多分逆にね、全く染み出さないと、圧力でやばいから。
あー、なるほどね。
っていうのもあると思うんだけど、結構毎時何トンとか言ったかな。結構トンネル全体ではすごい海水が染み出してて、
うん。
それを排水してるんだけどさ。
あれ、地下何メートルぐらいなの？その海底から何メートルぐらいなの？高さ。
海底から何メートルだったかな？習ったんだけどな。
身についてないな。2、300
だった気がする。
深っ。まあ、そらそうか。でもさ、そこまで下がるのってめっちゃ大変だよな。
そうだね。
陸地もじゃあだいぶ手前からあれってこと？
いや、でももう結構直角に、ほぼ最初は縦穴でガガーって降りて。
うん。でも今のさ、トンネルはさ、
うん。
ってことでしょ？直角に降りたら。
あれ、今のトンネルはしばらく地下を通って、じゃだんだん地上に上がってるからね。その先は。地上の、もう海の底じゃないところは。一番深いところで240メートルだって。
うん。だからだいぶ地上から行かないと いけないでしょ。
そうだね。だからそのガタゴト、あれに乗って、
ね、
斜めのケーブルカーに乗ってね。
へえ。
いやー、面白かったな。
死者いた？
死者はね、結構いたけど、思ったより少なかった。30人とかだった気がするな。しかも、トンネル工事で亡くなった人はあんまりいないっぽくて、最初の海底の地質調査の時の船が転覆しちゃった人とか、
なるほどね。
あとはなんか土砂を運び出すトロッコの事故とか、
トロッコ問題ってこと？
トロッコ問題100人か何人、1人かみたいなやつ
1人か。
これから正義の話をしようの？そういうね。感じだったから、なんか思ってたように、こう、生き埋めになっちゃったとか、そういうのはあんまりなさそうだね。
ないんだ。
すごいなって思ったのがさ、2016年に、なんかスイスに海底トンネルができたらしくて、ここに1キロぐらい抜かれちゃったらしいんだけど、だいたい 53.9 キロ？
なんか、クイズで見たわ。
あ、ほんと？
うん。
それまで、ずっとさ、1988年開通って言ったから、
まあ、
30年以上、
30
年ぐらいか。ずっと世界一位の海底トンネルだったっていうのは、なんか当時の技術力がすごいなって。
まあ、確かに、すごいよね、うん。今さ、トンネルはさ、なんだっけ、シールドだっけ？
シールド工法ってあるよね。
ね、ああいう、あれでだいぶ、なんか楽になったみたいな話を聞きますけど。
なんか、ね、多分海底トンネルっていうのがでかいんだと思う。その水の圧ですぐ崩壊しちゃうから、ああいう崩壊するとか、あとなんかこう動かなくなっちゃうんだって、機械が土砂の圧で。だから細かくこう補強して、すぐコンクリで固めるみたいな。コンクリと水ガラスって言ったかな。まあ、なんかいろいろあるんだけど。
水ガラス。
なんかまずは土壌に水ガラスを注入して固まりやすくして、掘って、コンクリで固めるみたいなのが画期的だったらしいよ。
画期的そう。
そう。いや、なんかね、面白かったよ。
タモリクラブで出てきそうな。
そうだね。でもそんな感じで。そんな感じの旅行でした。
インタレスティングだね。
インタレスティングでしたよ。非常に。
今ちょっと僕のイントネーションがおかしかった。
え？
インタレスティングだね。インタレスティング。インタレスティングですか？確か
に。センター試験で出ますよ。
インタレスティング。
パイオニアでしょ。
出た。ニア。ション。ションの前につくみたいなのあったよね。アクセント。
モチベーションとかそういう話？
そうそうそう。
うん、
ションの直前につくみたいな。
パイオニアしか覚えてない。そういうわけで、そう、帰ってきたらルームちゃん誕生日だったわけだけど。
ありがとうございました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。ついに。
おいくつになられましたんでしょうか。
31歳。ですか？合ってます？
おっきなおじさんだ。
おじさんだよ。
おじさんだね。
名実ともに。
名実ともにだね。
うん。 ベリストーニ
頭からつま先までおじさんだね。
そう。おじさんが詰まってる。
おじエキスが。どうすか、31歳は。
いや、なんもないけど、
ね。何も変わらん。
何も変わらん。
差し上げたプレゼントはどうですか？
池内オーガニックのバスタオル、いただきまして。
うん、
まあ、まだね、洗濯してないから。
ああ、そうなんだ。
一回、まあ一応使ったけど、本領発揮はこれからでしょうね。
ああ、こなれてくるといい、ね。
そうそうそうそう。こなれてからが本番よ。
じゃあ、ちょっともう何回か空で洗濯しないよ。
初回のその違いを感じるべく。
なるほどね。
うん、使ったんですけど。まあね、やっぱりいいですね。
ほわほわだったね。
うん。でもね、こっからよ、まだまだ。
こっから
こっからよ。
あれ、ルーム長に買うときに羨ましくなって、僕も一個買っちゃったからね。
あれ、いいんだから。やっぱなんかさ、人にあげるときって自分でも欲しくなっちゃうよね。
なった。
うん。マジ、俺本当に包丁欲しいもん。
買ったらええやん。
学長にあげた包丁欲しいよ。他にもね、さっき前回、ちらっと話出た、
うん、
ポンさんとチーさん、
うん。
も祝っていただきまして、
うん。
ポンさんからはね、寿司おけをね、いただきました。
ミルクボーイみたいなね。何本あってもいい。
何本あってもいいですかね、寿司おけは。
寿司おけ絶妙だよね。
ね、一回自分で寿司を握って、
うん。
で、まあ、拙いものでしたけども、みんなにね、こう写真で送って自慢したけど、
うん。
まあ、それがあっての、
そうだろうね。
寿司おけでね。ね。
すごいいいやつっぽかったもんな。
いいやつっぽかった。ちゃんとしてたもん。
いや、ほんとあれ、いいセンスだよな。プレゼントの要件であるさ、
うん、
もらったら嬉しいけど自分では買わないものの、なんか1位で寿司を受けて。
1位暫定1位だな。
買おうって思ったことあるもん、人生で3回ぐらい。
マジで
、うん、だけど、まあ絶対、そんなに使わないし、場所も取るし、
うん、
で自分を必死に収めて、
うん、
諦めた。けど、もらったらすごい嬉しい。
ああ、一回もなかったけどね、俺は。
寿司握るんだったら、寿司って欲しくなるでしょ。
そう、だから、それ、実際作った時に、酢飯作る時に、
うん、
まあ、アルミのボールしかないから、まあ、それでやったけど、その時は思った。あ、こんな時に木の桶があればな、とは思った。
あとあれね、竹に薄手の和紙を貼ったうちはね。
ああ。
仰ぎたくない？
いや、ね、うちはこの間ね、
あんの？
フィッシュボールのグッズで買いました。
あ、いいね。かわいい。人魚鉢。
人魚鉢。これは別に寿司関係なく、その誕生日前、寿司おけの前に買ってましたけど。
うん、いいね。
ああ、寿司。
いいなぁ。センス欲しいやと。
センス欲しいよな。
うん。
わかる。前、京都に行った時にさ、お土産屋さんで買おうかなと思ったけど、なかったわ。その、駅前のお土産屋さんごときでは、いいセンスはなかった。
見てなかった？
うん。
いいセンスってもう、いい匂いついてるもんね。
ああ、わかる。
というか。
なんか、なんの匂いなんだろうね、あれ。
それこそ、白檀とかなのかな。
ああ。
いい匂いだよね。
うん。ゴージャスな匂いする。
うん。で、ちいさんからは、バカ肉をもらったんだよね。
バカ肉を。バカ肉をいただきました。すき焼きをね。
うん。
しまして。いいお肉だったな、あれ。
バカ肉だったよ、ほんとに。
バカみてえにいい肉だったな。
100g、2700円とかだったもんな。何それ？
いい肉。
でも美味しかったね。
美味しかった。
うん。
やっぱりいい肉って満足感が少し っていうか、量が多くなくても満足感があるもんね。
そうだね。でも意外と量もあんのよ、あれ。1枚 50g とかだからさ。
十分だね。で、だんだんさ、追加していく肉、追加していくたびに、
うん。
グレードが落ちてったというか、
そうだね。
庶民のものに近づいていったけど、
うん。
一番最後のしたやつの肉は、なんか、安心する味だったね。
本当
うん。
でもあれも、とはいえ変えたもんじゃない値段だよ。
なんか、普通に美味しいお肉ですけど、
うん。
俺の知ってるお肉ってこれだなって。うん、俺の知ってる牛肉だって。
でもあれでも多分スーパーに売ってたら一番高い肉だね。100g900 円とか。
ああ、いいお肉だね。
うん。
ありがてえな。
いや、あれよかったね。1枚ずつペラペラの紙に包まれて。
うん。すごい、さすが。
やってる感あったよね。
やってた。
いや、いい誕生日でしたか？
そうですね。で、その誕生日会があった日の朝一にゴミ拾いをしてきて。
ああ、そういったね。うん。
うん。スポーツゴミ拾いをしてきまして。
お
スポゴミワールドカップ東京ステージに参加してきまして。
出ました。マイナースポーツの王。
そうなんです。何から説明すればいいんだ
まず、スポゴミとはからお願いします。
スポゴミとは、スポーツ、まあ、ゴミ拾いを、なんか、競技っぽくして、で、まあ、楽しく、ゴミ拾いしましょう、みたいな、やつで、
うん。
海関係の財団法人
海関係のね。
うん。が主催してて、
海洋財団ってのがあるの？
なんかある。
海関係の財団っていう。解析度が低すぎる。
そうなんだもん。海関係の財団なんだから。で、その海洋ゴミが今問題になってるけど、
うん、
海洋ゴミは、まあ、ほぼ全部陸から流れ、
そうなんだ、うん。
出てるゴミがあるから、それを、まあ、防ぐためにこう陸のゴミ拾いをするみたいな。
うん、
海のゴミ拾いしても、大元の解決にはなってないみたいな話で。
はいはいはいはい、はい。
で、そういう町のゴミ拾いをしましょうっていう活動の、なんか一環。
いいね。楽しくて一石二鳥だね、
うん。そうそうそう、らしいんですけど。で、それが、お台場で。
うん。
東京ステージは、お台場であったんですけど。
うんうん。
で、なんか今、47都道府県それぞれでやって、で、また全国大会があって、代表を決めるらしいんですけど。
うん。あ、世界に行くの？
あ、でも、東京で開催するらしいんですけどね、そのワールドカップは。
モルック的な感じか。
そうそうそう。どんだけの国から来るのかよくわかんないですけど。
うん、
で、それがね、まあ、決められたエリアの中で、今回1時間だったんだけど、その時間内で拾ったゴミを、うん、まあ、ポイント化して、
うん、
ポイント数で競うみたいな競技が、まあ、スポゴミ。
うん。
なんですけど。で、お台場でたんだけど、
うん。
お台場ってさ、なんか、綺麗なイメージあるじゃん。
綺麗だね。綺麗じゃない？実際。
でしょ？で、実際に、朝、駅、東京テレポートの駅着いて、平成交流館みたいな、なんか、とこから、結構歩いて、15分ぐらい歩いたんだけど、
うん。うん、
落ちてないのよ、ゴミ。
おう。そこもエリア内なの？
そうそう、エリア内。
うん。
なんだけど、全然落ちてなくて、おいおいおい、これ競技になんのかよ、みたいな。
うん。
誰かがばらまくんじゃねえのみたいな。
釣り堀方式でね。
そうそうそう。ペットボトルとか、撒き散らすんじゃねえのみたいな、思ってたんですけど、
うん。
いざこう始まってみると、
うん、
道路脇の植木の隙間間
とか、植木の中とかね。
とか、そうそうそう。で、なんか広場のとこの芝生にタバコの吸い殻が落ちてたりとか、なんかね、意外とこう目を凝らすとあるんだよね、ゴミが。
確かにね。そ
う
んな
ん。
裏側まで見ないもんね。道
そう
に
そう
落ち
そう
てた
そう。
らって思うけど。
うん。で、その日が、3人1組で1チーム。で、50チームぐらい参加してたのかな？150人ぐらいで、で、その1時間の間に拾ったゴミが113キロ。
すごい。1 人
す
1キ
ご
ロぐ
ない？
らい拾ったってこと？
そう、そうだね。
すごいね。あ、
ね。
すご。へ
そんなにあるんだっ
え。
ていう思いましたね、まず。
いや、す
第
ご
1
い
巻。
ね。
うん。
パッと見綺麗なエリアなんでしょ？
そう、パッと見。
そんななんかだから、朝の渋谷とかじゃないわけでし
そう
ょ？
そうそう、全然。
す
全
ごい
然。
ね。
で、なんかまあ、競技としてはね、なんか、燃えるゴミ、燃えないゴミ、瓶、缶、で、ペットボトル、タバコの吸い殻っていう5つの分類があって、で、燃えるゴミ、燃えないゴミは、100グラムあたり25ポイント。で、瓶、缶とかペットボトルは、それよりちょっと多いくらい。100グラム40とかなんか30とかなんか、まあ、そんぐらい。で、タバコの吸い殻が100グラムで200点とかなんか、200ポイントとか、なんかずば抜けて高かったんだけど、でまあ、そんな感じの分類で、なんかうちらは、まあ、他のチームがいないとこに行こうみたいな。競合を避けようみたい
そうだね。
な。うん。ゴミを独占しようっていう作戦で行って、で、実際なんか、うちらだけで拾って、で、そこそこゴミもあって、あ、ええやん、ええやん、みたいな。で、
行っ
なん
たかっ
か、
て。
あ、そうそう、ちょっと、金属のゴミ？なんか、子供用の自転車のハンドルみたいな、なんか、やつとか、でっかい、なんか、玄関用マットみたいな。
おお、それはだ、グラムだとめっちゃでかいわけだね。
そうそうそう。拾って、
逆に紙とかはあんま意味ないわけだ。
まあ、そうそう、そうだね。で、で、あ、なんか、あ、結構いけるか、みたいな。トップ10いけるか、みたいな。思って、で、まあ、時間になって戻ってみたら、他のチームが、もうゴミ袋パンパンになるぐらいに拾ってるとことかあって、あ、ダメですわ。ほら、ダメですわ。みんなどっからそんな拾ってくんの？みたいな。ペットボトルとか、缶とか、なんかすごい。
それ勝利チームになんか秘訣を聞かなかったの？
あれ、
あんま
聞かな
交
かっ
流
た。
はなかったの？
氷なかったね。そう。で、で、なんかまあ実際、3位のチームが、9キロ拾って、出て、
あ、じゃあそうなってくるとすごいね。50チームいて、113キロで、
そ
そのチームだけ9キロ拾っちゃ
う、9
って
キ
ん
ロ、
だ。
すごい。で、それが、でも、小学生3人のチームだったんだよね。
すげえ。
すごいね。で、まあ、2位のチームが、おじさんたちチームだったんだけど、10キロのゴミ拾ってて、で、1位のチームは、4キロだったんだよね。
あ、タバコ？
多分ここはタバコで稼いだんじゃないかなと思うんだけど。
すごい。
タバコとか、まあペットボトル缶とかで稼いだんかもしれんけど。
缶は良さそうだね、重
うい
し。
ん。今その1位のチームはなんか海上保安庁のチームだったんだけど。
まあ、知り尽くしてんじゃない？
そう。お台場あたりはもう庭なのかもしれない。
あそ
ここ
にあ
に
るも
タ
ん
バ
ね、
コがあるぞ。
なんだっけ。科学未来館とかのそばにさ、海上保安庁のでかい建物あるよね。
ああ、そうなんだ、あるんだ。じゃあもうガチガチの
もう
庭
分
じゃ
か
ん。
ってんだよ、きっと。通勤路でここにゴミ
ああ、
がある。
ここにあるっていうのはね。でもなんか、こう、YouTuber っぽい人とかも出たりとか、テレビの取材？TBS とテレビ東京のカメラは見ましたけど、
お台場なのに？
そう、フジテレビいなかった。で、なんか夕方のニュースとかで取り上げられてたらしいんだけど。結構、なんか注目度も高いのかな、わからんけど。マイナー、俺らが舐めてた割には、その海関係の財団によって
。まあでもね、この時代の流れにもマッチしてるしね。
そうだね。うん。
いいことだよね。
ね。で、アンバサダーが水泳の松田丈志。
ああ。
バタフライ。
なんか、顔にあざある人？
ああ、そうそうそうそうそう。の人が、うん、いたりとか。
うん。
かなりなんかこう力入ってる感じで。
へえ。また出たい。
あ、まあ、出たい。うん、出てもいい。その、それ参加すると、帰りとかにも、結構気になる。ゴミが、
ああ、そうだね。
気になっちゃうね。
そのうん。
新宿の駅とかで。
うん。
普段はあんま気にしてなかったけど、改めて見ると、結構落ちてるなとか。
まあ。
うん、道端でも、やっぱり、あ、みたいな。目につくようには、
うん。
だったね。まあ、拾ってはないんだけど。
まあ、拾うのはね、なかなかね。
準備してないとね。あれだけど。そういう、こう、認識を改めるじゃないけど、
うん。
意識の変化というか、感覚の変化は、そのイベントに参加して少しありましたね。
いや、いいね。
うん。
うん、そもそもポイ捨てって誰がしてんだろうね。なんか、僕もしたことないしさ、周りの人と一緒にいるとき誰もポイ捨てしないしさ、なんならポイ捨ての現場を見ることもそんななくない？
そうだね。
あ、今この人ペットボトル投げ捨てたら、まあ、かって思うことないじゃん。
タバコはあるかな？
あ、まあ、タバコはね。
うん。
確かに。でもさ、植え込みになんかさ、ペットボトルとか缶とか捨てて、てる人とかさ、
見ないね。
なんかどこにいるんだろうと思って、そういう人って。
だからまあ綺麗な環境に我々はいるのかもしれない。
ああ、まあね。でもきっと家の近くとかの植え込み見たってあるわけでしょ、ゴミはね。
うん。
不思議だよね。
そうだね。
確かにタバコはいるね。
うん、タバコは見る気がする。
ちょっと話変わるけどさ、実家のね、
うん、
前の排水口にめっちゃタバコ吸ってる人がいて、
おう、
でも全部同じ銘柄か多分一人なんだよ、
うんうんうん、
おそらく家出たところで火をつけてそこでちょうど終わるんだと思うんだよね。
なるほどね。
だから今度逆走して探知してやろうかと思って、タバコ
排水口で火をつけて、
そうその範囲内、同じ短さになる範囲内を円で結ぶと、その人の家が特定できるかもなって思って。
あれ難しい。どの方向か分かんないもんね、でもね。
うん、
その辺がちょっと難しそうだけど。
まあ、朝見張ってればいいだけなんだけど。
確かに。
そうね、タバコはいるかもね。
うん、タバコ吸うもんね、各所はね。
アスパもんよ。
うん。人のタバコ吸うもんね。
人のタバコ吸う。
一番立ち悪い。
一番うまい。でも、最近吸ってないけどね。
ああ、まあそうだね。見てないね。
うん。
ちょっと前まではもうすぐね、すぐもらってたもんね。
で、めっちゃもじゃん。
俺は2回に1回ぐらい。みんながやってたから仕方なくね。
ああ、やりたくなかったけど。
そう。
僕は喜んで
やる。タバコハラスメント。タバコハラスメントです。
ああ、それは良くなかったね。
ヤニハラ。
ヤニハラ。
ヤニハラ。ほんと、もう頭痛いんだから。
確かに。クラクラするしね。
ね。すごいね、うん、吸ってる人。
あれ、意味わかんないよね。なんか、未だに、結構もうさ、本数で言うと吸ってるじゃん。
うん。
だけど、まだ美味しいと思えたことはないかもしれない。
ああ、そうだね。美味しいって思ってんのかな？
美味しいんじゃないの？
よくまあね、うめえとか言うけど。
まだその域に達していないわ。
まあ、タバコなんてね、100害あって1類なしですからね。
酒もそうなんだよな。飲酒会で言わないでくれ。
酒のさ、なんていうの、飲酒量と寿命のグラフがさ、U の字でカーブしてるみたいな話あるじゃん。
U の字？
そう、なんかその全く飲まない、少し飲む人よりも、
めっちゃ飲む人の方が長生きなの？
じゃあ、飲酒量と死亡リスクか。
はいはい、
少し飲む人が一番低くて。
ああ、百薬の長というのが本当だっていう話。そう、
なんか、適量、酒は適量ならいいんだみたいな。
本当かな？
人の根拠の話になってるんだけど、実はそれはからくりがあって、
うん、
その全く飲まない人の中には、病気になって、医者から飲むのを止められてるとか、そういうのがあるから、
ね、
実は本当に、その、少しなら長生きするとかそういうことはない、みたいな。
まあね、確かに。
その話が好きです。謎解きみたいな。
ありそうだね、でもそれはね。
うん、ウミガメのスープみたいで。
こういうグラフばっかりで、世の中って。
目に見えるものを鵜呑みにするなっていう、
うん、水星に溢れてるんだから、
うん、示唆に富んだ話になってしまった。
あ、次はジンにし始めました。
あ、ジン、クラフトジン、
クラフトジンですね。
クラフトジンって何ですか？
何なんだね。
うん。
でもジンって割と自由じゃん。フレーバー付け自由みたいなとこあるから、
ああ、そうなんですか。
遊び心が出しやすいんじゃないでしょうか。
へ、
うん、これはベルギーの。
ベルギー。
女性クラフトマンが作った。
へえ。
みたいなやつを買ってみましたけど。うめえっす。
うめえ。ジンってあんまり、スイってあるじゃん、サントリーの。
うん。
あれ、なんか友達が、いや、これいいよ、みたいな。出た当初のぐらいの時かな。
缶で言ったやつ？
缶で今、そうそう、売ってるけど、それを瓶で持ってて、
ね、
うん、うん、飲ませていただいたんですけど、
うん。
うーんって感じだった、
ね。わかんなかった？
ジンはなんか、ダメかもしれない。
でも、ジントニックとか飲めるんじゃないの？
まあ、そうだね。
飲めと言われれば、みたいな。
うん。あれはでも、トニックウォーターのおかげじゃないですか。
ああ、そうだね。でも僕も今、トニック割りだよ、これ。
ああ。
うん。ロックでは飲めないね。
普通の炭酸水で割ったやつを飲んだんだけど、
うん。
それはちょっとなんか、
そうね。えぐみがあるよね。
やっぱハイボールっすわ。
うん。あれだね。最近、ああ、なんて言おうとしたんだっけ。
あ、やばいやばいやばい。若年性健忘症。
いや、もうそれよ。ああ、
あいってこと？
あ、
お猿さんだよ。
最近ね、うん、まあ、あなたちょっと iPhone じゃないからあれなんですけど。
はい、終わりですか、この話。
iPhone の神機能を発見してですね。
お。
iPhone のね、バックグラウンドサウンドっていう機能があるんですけど、
うん。
これオンにするとね、
うん。
ホワイトノイズとか、
うん。
雨の音とかを、
うん、
バックグラウンドで流してくれるんだよね。これ革命的でさ。
うん。
僕、なんか、注意力が散漫なタイプで、
うん。
耳、特に音に敏感なのね。
はいはい。
だから仕事中とかも、なるべくイヤホンしてたいのよ。うん、集中するときは、
うん。うん。
でもまあなんかイヤホンして、何も音が流れてないと、まあ、結局外の音聞こえちゃうし、うん、
はいはい。
かといって、なんかその、音楽普通に聴いちゃうと、集中力途切れるし、みたいな。
うんうん。
問題があって、
うん。
とはいえ、まあ、聴いてた方がいいから、適当にクラシックとか流してたんだけどさ、今までは。うん、それがなんか、バックグラウンドサウンドの機能が導入されて以来、
うん。
終始その雨の音とか、ホワイトノイズを流せるようになって、うん、
はいはいはい。
これがめっちゃいいんだよね。
へえ。
本当になんか集中できすぎちゃって怖い。
うん。 どこまでも仕事しちゃう。
うん。ちょっと偉くなっちゃうかもしれないな。
偉くなっちゃう。
心配してる。ごめんね、ルームちょ、僕が先に行っちゃったら。
いいよ。いいよ、もう。偉くなっとけ。
働きマンとして名を馳せてしまうかもしれない。調子で行くと。
でも、Spotify とかにもあるもんね。
あるよね。集中用ミュージックみたいなね。うん。全部でもいいんだけど。
それが、その、通信なしでもいけるってこと？
そうそうそうそう。
ああ、それすごいね。
通信なしでもいけるし、あとはなんかもう、例えば YouTube とか、Spotify とかで再生始めると勝手に止まって、再生終わるとまた始まったりするの。
うん。
便利なのが、例えばまあ、あんまないけど、スマホで会議とかに参加してて、その時は止まるじゃん。
うんうん。
で、会議終わったなってなるとまたさーって言い始める。
ああ。なるほど。
すごいよくて、でも逆になんか疲れるのよ、一日終わると。今までどんだけ集中してるのやってたのかって話なんだけど。うっかりなんか終わりすぎちゃったりして、タスクが。
うん。
なんか、これもらいましょうかみたいな。
ありえない
積極性とかが出てきちゃって、今。ちょうどね、先週とか今週か、に評価の面談みたいなのがあって、
あ、はいはい、
その前の週ぐらいからなんか僕がそれによってやる気もみたいになって、急にあざとくポイントを稼ぎみたいになってるっていう、ちょっと面白い。
あら、
そうなんだよ。ルームチョは別にあんま音楽とかなくても集中できるタイプ。
どうなんだろうな、なくてもいいかもしんないな。
うん。他人の会話とか、ことっていう音とか、なんか今の季節だとエアコンの音とかも全部気になっちゃうから、本当に耳栓してないとダメで。
ええー、敏感なんだね。
そうなん
だ。耳が敏感なんだね。
繊細なんです。
気圧のあれも、あれなんかね、耳の、あれなんじゃないですか。
耳全般が敏感なの。
そうそうそう。うん。
はい。という小話。
小話。iPhone 小話。
iPhone 小話。
じゃあ俺も iPhone にしようかな。
iPhone がいいよ。
もう戻れねえんだよ。
てかもうここまで来たら引き返さないだけでしょ。本当 iPhone のがいいって思ってんじゃない？
iPhone のがいいとは思ってないけど別に。高いし。
高いな。ルンちゃんピクセルだっけ？
そう。
高いじゃん、ピクセルも。
ピクセル、安い方のピクセルだから。
廉価版ピクセル。
廉価版ピクセル。
まあね、Android ってか、Google のやつは安くなるしね。iPhone って絶対値下げしないじゃん。
ああ、そうだね。
うん。安い時に買えばね。
うん。そうそうそう。
で、今僕、仕事上さ、Android の機械でテストしないといけないこともあって。
うん。
Android も今会社のやつだけ2台持ってんだけど。
うん。
ピクセル結構使いやすいね。
そうだよ。
うん。カメラもいいし、
うん、
ありだなとは思う。
ピクセルが最強なんすわ。
まあね。
やっぱ Google なんすわ。
結局 Google か。でも他全部さ、Apple 製品で身を固めてるからさ。
まあそうだね。その何を使ってるかみたいな。
うん、そうだね。これはね、結局やっぱりある。う
ん、その Mac も使ってないし、はい。なんか、使ってないからな、俺は Apple 製品を。
そうだよね。
だから、うん。別に、Android でいいやっていう。
なんか、楽天経済圏みたいな話だよね。
ああ。
全部それにすると、結構メリットがあるような気がする。
うんうん、
僕は全てが Apple だからね。
うん。
うん。
俺が Mac を使うようになったら、iPhone 使ってるかもしれない。
うん。それはちょうどいいかもね。
うん。まあ、使わないでしょうけど。
Mac はいいぞ。はい。こんなとこですかね。ちょっと知り切れとんぼかな。
そうかもしんない。このまま行ってもよりグダグダなるだけだから。
ああ、なるほど。
シュッと終わっとこう。
わかりました。
シュッと。
では、右から次するでは、お便りをお待ちしております。Twitter のバイオや、Twitter じゃない、X。ああX のバイオや、ポッドキャストの概要欄から Google フォームでお便りを送ってください。 お待ちしております。X。バイバイ。